問いたします。本庁の聖書の箇所はルカによる福音書第1章57節から66節まで、新約聖書の101ページをご覧ください。ルカによる福音書第1章57節から、下のが、さて月が満ちてエリザベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのこと全てがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるだろうかと言った。この子には死の力が及んでいたのである。
どうぞご着席ください。大骨折の後で第二手術を迎えました。今年はルカによる福音書からご一緒にクリスマスの備えをいたしたいと思っております。ルカによる福音書、他の福音書と少々違ったところがございます。それはルカによる福音書は主イエスキリストのご降誕とバプテスマのヨハネとの誕生を結びつけていることです。ルカによる福音書だけにそのヨハネの誕生という物語が記されています。ルカはおそらく主イエスキリストの誕生、それはルカの誕生、ヨハネの誕生、それと結び合わせることによって、それと比べることによって一層その光が輝き出す、そのように考えてからこそ、このバプテスマのヨハネの誕生を主イエスの誕生と結びつけているのでありましょう。さて、その結びつけ方はある面大変に利口的であります。ヨハネの父親、母親、両親、これはザカリア・エリザベトと申します。ザカリアとエリザベト、二人とも年を取っていました。年を取っていましたから、もう子供ができる体ではありませんでした。子供が生まれる、それは過去のこと、今にそれは起こらない、今はそのようなことは何も起こらないというのがエリザベト・ザカリア夫婦です。それに比べ、母マリア、主イエスキリストの母マリア、このマリアは結婚をしていません。結婚していませんから、子供が生まれることは遠い先のことと思っていました。子供が生まれること、それは先のことであって未来ではない。ザカリア・エリザベト、これは過去のことであって今ではない。マリア、これは未来のことであって今ではない。この2つの家族は過去、未来、それぞれに子供が誕生する、言ってみれば未来につながる、未来につながるというその手立ては持っていた、知っていた。だけどもそれは今ではない。今は何も起こらない。それが彼ら、彼女たちの現実の認識でした。今は何も起こらない。さて、ルカによる福音書、 ヨタケの福音書が見たことがありませんけれども、この新約聖書が成立した背景、これは皆様に何度もお伝えしておりますけれども、これはローマ帝国との戦争敗戦がその状況下、その背景にあります。言ってみれば聖書敗北の中で記された、敗北の中でまとめられたのがこの聖書でございます。それは旧約聖書に至っても状況は同じです。時代を500年ほど遡りますけれども、2500年前バビロニア帝国との戦いに敗れ、旧約聖書はその時敗北の中で成立をしていきました。2500年前、そこから500年ほど経った2000年前、今度はローマ帝国との戦いにおいて敗れ、敗北の中で成立したのが新約聖書です。今は何も起こらない、今は未来につながるものは何もない。ザカリア・エリサベト、マリア・ヨセフ、この2つの家族が抱えている今に対する絶望、今に対する諦め、今という時間が空白になっている。それは戦争に敗れたイスラエルの歴史、その読者たちの現状そのものであったでありましょう。それはもしかしたら私たちにも通じるかもしれません。あの時やっておけばよかったのに、今はね、もう手遅れ。遠い先できっといいことがあるのはなんとなく予想している、期待はしているけれども、今の私を振り返れば辛いことばかり、悲しいことばかり、不安なことばかり。何も1週間後、1ヶ月後に希望が持てない。今という時間をどこまでの広さで設定するかはそれぞれでありましょうとも、今は空白になっている、何も起こらない時ですよね。そのように今のことを考えているのは何もザカリア・エリサベト、マリア・ヨセフだけではないのかもしれません。私たちもまた同じかもしれません。さて、そのような状況の中で、このルカによる福音書はクリスマスの記事を私たち読者に語りかけていきます。ザカリアの物語、今日はザカリアの話が中心ですから、ザカリアの物語を中心的に読みますけれども、このザカリア・エリサベトにはどのようなことがこれまで起こったか。ザカリアが神殿で主の御用のためにこう歌いておりました。誰もいない、まあ、言ってみれば個室でございました。その個室でザカリアは天使ガブリエルに出会います。天使ガブリエルから子供が生まれる、その子ヨハネと名付けなさい、そのように言われます。ですけどもザカリアはそれをにわかには信じられません。信じられずに、何によってそれを知ることができますか、まあ、言ってみれば証拠を見せてみろ、あなたの言葉だけでは不十分だ、別のものがなければ私は決して信じることができない、という、そういう思いを彼はガブリエルに伝えました。するとガブリエルが、今からお前は口が契約になる。事実、ザカリアは口が聞けないままヨハネの誕生の日までずっと黙ったままの生活を送ることになりました。約1年でしょう。これから子供が生まれると言われてから生まれるなど、約1年間ザカリアは言葉が発せられない、いつ言葉が戻るのかわからない、そういう生活を彼は送りました。言葉が聞けない、言葉がない、語る言葉がない、これも言ってみればイスラエルの状況と同じなのかもしれません。ただただもう今の現実に絶望をしているだけ、絶望という自覚すらも生まれない、ただただもう何も考えられない、ただ黙るだけ、沈黙をするだけ、それがこのザカリア、当時のイスラエル、ことによると私たちも同じなのかもしれません。あのことはどうなっているの、どのくらい計画が進んでいるの、いつそれは実現するの、そう聞かれてももう語る言葉がない。それが 私たち本田記念の今であるのかもしれません。さて、言葉がない、黙ってしまう。物語はガブリエルの罰と申しましょうか、ザカリアが至らなかったから言葉は奪われたという、そういう読み方、そういうくだりになっているというふうにも読めます。ですけれども、果たしてこれはザカリアが受けたガブリエルからの罰だったのでしょうか。確かにそういう側面はあります、そういう側面はありますけれども、本当にこれは罰だというだけで、私たちはこのザカリアの沈黙の時間、これを読み過ごして読み進んで良いのでありましょうか。ルカによる福音書、先ほど申しましたがルカによる福音書は独特ですよと申しましたが、このルカによる福音書だけに記されているある有名な物語は一つございます。それはマルタとマリアの物語でございます。マルタとマリア、127ページ、ルカによる福音書の10章38節です。有名な物語、ごよくご存知の物語だろうとは思いますが、一度言います。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろなもてなしのためにせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。忙しく世話しく働くマルタ、立派な女だと思います。君も気を配りましたでしょう。一生懸命気を配り、そして体もよく動いた、そういうマルタでしょう。ですけれども、今日に限って妹のマリアが何にも手伝ってくれない。午後に癒したマルタがイエス様に訴えます。彼女にも働くようにイエス様からおっしゃってください。それに対してイエス様は、必要なことはただ一つだけ。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。さあ、ここで言われている必要なものは一つだけ、それを取り上げてはならないというその内容は何でありましょうか。マリア。一体マリアは何をしたのか。この辺りを読めば私たちは簡単にその答えを紐解くことができます。彼女は黙っておりました。何もせず黙ってイエス様の足元に座っていただけでありました。黙っていた。さあ、この黙っていたという物語を受けて、この11章、祈る時にはというあの有名な主の祈りが始まるわけでございます。ルカによる福音書、私たちは何か大切なこと、ことをなすときには言葉が大事だというふうに考えます。何を発するのか、どういう提案をするのか、どういう裏付けがあるのか、どういうタイミングでそれを出すのか、言葉が大事だ。私たちは教育もされましたし、自分たちの実体験のうちから何をどういつ語るのか、誰に対して語るのか、言葉というものが大事だというその発すること、それが人生において、社会において大切だというふうに考えておりました。ところがこのルカによる福音書、ルカによる福音書はこのマリアはたった一つの良いものを選んだ、それを彼女から奪ってはならないというふうに申しました。たった一つの良いこと、いつどのタイミングで誰にしゃべる、その彼女はうまい話術を持ってるよ、それを奪ってはならないではないんですね。黙ってる、それが最も良いこと、それを取り上げた。さて、先ほどマリアとマリア・エリザベト家族とザカリア・エリザベト家族はあるコントラストを持っているというふうに申しました。マリアの方、ガブリエルが同じように登場してきました。ガブリエルが同じように登場してきて、先ほども申しましたが、ザカリアはそれが信じられず、言葉を奪われ、 何も喋れないという時間を1年ほど過ごす羽目になりましたが、マリアの方はどうであったかというと、マリアの少しばかりの不安を口にしました。私は 男の人を知りませんのに、そんなことがあるんですかというふうに聞きました。ガブリエル答えます。神にはできるできないことは何一つない。その言葉を聞かされてマリアはこう言います。教会学校のページでもよく耳にするおなじみの言葉でございますが、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。お言葉通りこの身になりますように。どうやったらお言葉通りこの身になるのか。マリアの気持ち、マリアのこの決意を想像してみましょう。どうやったらマリアはお言葉通りこの身になるということを実行することができるというふうに考えてこの発言をしているのか。ヨセフとよく相談してみます。ヨセフと相談してこのような提案をしようと思います。それを神様に再び申し上げますから、神様がもしお聞きになってくださったらそれを実行いたしましょう。もちろんそのような内容をこの言葉には含んではおりません。お言葉通りこの身になりますよ。言ってみることは簡単です。私はもう何も申しません。あなたの御心がこの体に、私の人生になりますように。言ってみればマリアもここで沈黙をするということを選択をします。言いたいことはたくさんあったでしょう。結婚もしていないのに、なんで子供を産まなきゃいけないんだと。ヨセフにどう言うと。ヨセフが逃げてしまうじゃないかもしれない。もしヨセフが逃げてしまったら私どうなっちゃうと。男は夫がいないのに子供ができちゃう。これは牛一の刑というのになってるじゃないか。私の人生どうなるのか。私の命をあなたは守ってくれるのか。ガブリエルに言いたいことは山ほどありました。山ほどありましたが、お言葉通りこの身になります。山ほどあります。私の言葉は全て捨てます。ただあなたの言葉が、神様の言葉がこの身になります。黙れ。先ほどのマルタとマリア、あのマリアはこの母マリアと同一人物ではもちろんございません。物語の設定上は、物語の設定上は同一人物ではありませんが、私たち読者はマリアといえば黙るもの、イエスの母であり主イエスに大変喜ばれた女性マリア、この二人のマリアに共通していることはどちらも同じです。一つの事柄です。ただ沈黙をする。さて、そう考えたときにザカリアが言葉を失った、これは本当にガブリエルの罰だった、それだけなのでありましょうか。ガブリエル、お前うるさい、黙ってる、1年間黙ってる、ああザカリアさん、しょうがなく黙らざるを得なかった。そういうつらいつらい1年を過ごしてザカリアはこのヨハネの誕生を迎えた、そういうことをこの物語は言っているのか。つらいから黙っている。戦争で負けたイスラエルの読者はそんなことはもう分かってます。言葉なんかございませんよ。神様、あなたが黙れなんてやらなくたって、私たちはもう夢も希望もございません。言葉など何もありません。今更なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんですか。おそらくこのザカリアの沈黙、これはガブリエルの罰というそれだけの側面ではないでしょう。バプテスマのヨハネ、この喜びの訪れを告げる者、この喜びの訪れを告げる者の備え、準備として黙るということがおそらく求められていたのでしょう。喜びの訪れそのものである主イエスキリスト、この方のお誕生を迎える、その備えもまた黙るということでありました。そうなってくると、この今日の聖書は私たちに語りかけていること、イスラエルのために語りかけていることがだんだんと見えてまいります。黙ること、今私たちには何の言葉もないかもしれない、希望の言葉もないかもしれない、皆を説得するような晴れやかな言葉は持ってないかもしれない。確かにありません。 でもないから、ないからといってそれがあなたの失望絶望ではない。黙ること、それが今必要なんだ。さて今日の聖書の箇所です。エリサベトたちについに男の子が生まれます。男の子が生まれるときに名前をつけようと皆集まってまいります。そのときに皆は当時の風習常識に従って、この子の名前はザカリア、父親の名前を取ってザカリアとしようというふうに考えました。さあザカリアなんだ、ザカリアなんだ。この嬉しいとき、ここを彩るものはザカリアという名前にしよう。辛く悲しい、未来に希望が持てない、私たちも同じようなことをするでしょう。過去にあること、これまであったこと、それを繰り返せばいい、それをまた今日に上書きすればいいんだ。そうすることで私たちは未来に進むことができるはずだ。ザカリアという名前にしよう、これまでと同じことを繰り返していこう。そうすることが今私たちが今ここで起こっている現実を迎えること、この現実に対しての直面する姿勢のだ。ザカリアとしよう、過去のことを今また繰り返そう。さて母親のエリサベト、エリサベトはそれに対して反対をします。この子の名前はヨハネとしなければなりません。多分ザカリアから言われていたんでしょう。エリサベトはヨハネだと言います。大勢の親戚が集まってきています。ヨハネとしなければならない、これはガブリエルが夫から聞かされただけです。そして今この彼は黙っています、沈黙をしています。たくさんの親戚に囲まれて生まれたばかりのエリサベト、母親としての誇りプライドはあったでありましょうが、周りに取り囲まれ、周りが言っていることは至極真っ当なことを言っています。これまで通りでいいよね、何にも不都合はないよね、それは正しいことだよね。そういう正しい言葉に囲まれたエリサベトは、正しいこと、それは違います、この子の名前はヨハネとしなければなりません。ザカリアに聞きます。ザカリアに聞いても彼は口が聞けませんでしたが、石の板を持ってこさせ、そこに文字を書きます。この子の名はヨハネ。ガブリエルから聞いた名前です。神様から告げられた名前です。神様から告げられた言葉、神様から告げられた未来、この子がずっと背負っていく名前ですから、それは未来です。目の前にある現実がどのようにして未来につながっていくのか、これまでの歴史、それをきちんと継承していく、それも未来の一つの歩み方でしょう。ですけれども、この聖書は私たちに告げていること、それはただ黙ってみる、ただ黙って神様の言葉を聞いてみる。この子の名はヨハネ、子供が生まれた、子供がお腹の中に宿った、その時からこのエリザベト・ザカリアはそういう決意をしたのではないかもしれません。前回見ましたけれども、エリザベトは身ごもって5ヶ月間身を隠しています。身を隠している、人に会いたくない、内情心情的なことを言えば、このことを人に分かってもらいたくない、隠したい、なければいいのに、そういう内向きの思いが多分エリザベトにはあったでありましょう。ですけど5ヶ月の後、彼女は皆の前に出ていきます。そしてマリアとの対面を果たします。そういう月日を過ごして、この子の名はヨハネ、神様の言葉をきちんと引き受けよう、神様の約束をちゃんと引き受けて実現していこう。マリアが半年ほど前に 御言葉通りに好みになりますようにといったあの決意の言葉と実は同じ言葉をこのエリザベト・ザカリアはその子の名はヨハネという表現を通して語っているのでもありましょう。クリスマスというのは何の日なのか。イエス・キリストの誕生の日です。それは歴史の中の教科書のお答えです。私たちキリスト者はクリスマスは何の日か。それは私たちが自らの言葉を捨ててあなたの言葉をしっかりと聞く日です。そして生まれてきた主イエス・キリスト、この方も何故何故私をお見せになったのですかと言って十字架にかかります。イエス様の言葉はなぜなんだです。でも十字架にかかる、言葉を捨てて命を捨てて神様の御心を実現する、それが聖書の中では愛だというふうに言われています。愛する、気持ちが高ぶってうまいタイミングで相手に思いを発する、それも一つの愛の表現でありましょう。ですけども聖書が語っている愛の表現、愛の言葉、それはただ黙るです。ただ沈黙をする。黙ることによって私たちは未来が見えてきます。何をなすべきかがそこで示されてきます。まことなる神の言葉、神の道が見えてくる。ザカリア、過去、私たちは予定計画、そういったものを立てて、それをちゃんと持っていこうとして今一生懸命頑張ります。ですけれどもその名はヨハネ、どこかでも神様の計画を私たちは聞かされていたのかもしれません。思い出している、もう一度耳をそこ立てて聞いてみる、黙ること、沈黙をすること、私たちそれは決して敗北でも挫折でも絶望でもありません。沈黙をすることによって、黙ることによって未来へと私たちの道は開けていきます。イスラエルの民は戦争で負け、挫折絶望をし、ただ黙ることしかもはやできませんでした。ですけれどもその沈黙は必ずや神の歴史の中で未来へとつながっていく、その沈黙の時でありました。そして事実、ユダによる福音書が書かれた時、これを読んだ時、彼らは思いも知らなかったでしょう。まさか2000年もの間遠い国で僕たちが読んだこの書物をみんなが日曜日読むなんていうこと、戦争の最中で一生懸命彼らが神様と向き合って見つめた言葉、沈黙の中で見つめたその沈黙の言葉は2000年経った今、そしてこれからも世界中で読まれる、そういう広がりを持つ言葉となっております。それは今日の本田記念教会においてもまた同じでありましょう。私たちの言葉が自分勝手な言葉であれば2、3日経てば消えてしまうでしょう。ですけれどもちゃんと黙り沈黙をして聞いた言葉であれば、その言葉はやがて肉となり大きな枝を出し太い木となり、この世界でなくてならぬ主の御心にかなったものとしてこの先も栄え続けるでありましょう。黙ってみる、難しいことです。でもその難しいことに私たちこのクリスマスを備えるを伝えるときに心に留めながらそれぞれの生活を送っていきたいと願います。お祈りいたします。聖なる神様、私たちには願い事、叶えてほしいことたくさんあります。たくさんあってたくさんの言葉が私たちの口から出てきます。私たちの口から出た言葉によってあなたの言葉を塗りつぶしているのかもしれません。私たちが自分の思いにとらわれてばかりいてあなたの心が見えなくなっているのかもしれません。あなたの言葉、 あなたの御心の父を出会えば本当に元気になります。本当に喜びあふれてきます。私たちがまだ何か不足している、足りないというふうに心で思っているのであれば、それは私たちがたくさんの言葉をまだ持っているからなのでありましょう。どうか誠なる喜びに、誠なる希望に、誠なる未来に出会うために、私たちがあなたの前でただ黙することができません。クリスマスの備えとしてマリアがしました、エリザベトがザカリアがしました。黙ったゆえに主イエスキリストの光と出会うことができました。私たちもまたこの2018年、そのクリスマスにマリア、エリザベト、ザカリアたちと同じ恵みを豊かに味わうことが許されますように。信仰を持った私たちがこの年も愛に通していくことができるように守り導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前の捧げをいたします。アーメン。